戻ってきましたが、落ちましたね。久々エラー吐いた気がする。ちょっとこれでも落ちんのかよって思ったけど、今まで落ちてなかったからこの策ならばもう落ちないのかと思ってたけど落ちましたね。だから結局やっぱダメなんだな。1時間なんでか知んないけど、てかなんで落ちんのかな。なんかねエラーとしか表示、エラーって書いてあって別にそこには何も文字が書いてはないんですよね。別のあのウィンドウが出てきてエラーって出て、なんかエラー音が鳴って落ちるっていう、ね、原因が不明なんですよね。だけどもとりあえずなんかいろいろやって、うまくいってたから大丈夫だと思ってましたがダメだったみたいですね。ということで、自分の配信は1時間ぐらいでやめないとエラー落ちすると、まあ、そうじゃなくてもエラー落ちするパターンってありましたけど、少なからず、なんかやべえっていう気がしましたね。どうしよっかなこれ。まだ本当にちょっとしか読んでないんで、これちょっとと、まあ5つに分かれてるうちの1つの半分読んだのかな、半分ぐらい読んだのかな。だから 0.5 6まである、違う、5あるうちの 0.5 読んだだけなんですが とりあえずどこで落ちたんですかね。まあ鳴ったところよりもちょい前、1分前とかそれぐらいだとは思うんですけどね。止まって配信自体が落ちて、でエラーが出るのが2だ、なんかラグがあるみたいなんで、まあ、それはその実際話をしてるところと配信されるところにラグがあるからこそ、まあ、そのラグが出るんですけど、出るはずなんですけど、どこで落ちたのかがわからないけど、多分警察来て、ちょっと状況を見てぐらいなのかな。ほんとやってねえんだよな。微妙。1から読むにしてもな。またエラー出たらやだな。エラー出たらやだな。なんでエラー出んのかな。わかんねえけど。こういうのは、モチベーションを下げますよね。こう、やる気が失せますよね。エラー出ると。まあ、自分のせいなんですけど。自分のせいなんだけど、なぜエラーが出るかが分かんないんだよな。何の前触れもなく落ちますからね。特に他のソフトが起動してるわけでもないんですけど、今までずっと配信してた時とは あれなんですけどね。困りましたね。であと最初初っ端読んでて、これなんて読むのかわかんねえやつがあったんだよな。これなんて読むのかな。H リジンって書いて、これなんて読むんだこれ。これ外国なんとか人のこう、ねえ、イギリス人って読むのか。英国人じゃなくて HC リジンって書いてもイギリス人と読むんですかこれは。イギリス人でいいのかな。
でもイギリス人が検索かけると上に上がってくるから、多分イギリス人って読むんだろうな。はい、分かりませんでしたね。どうすっかな。また途中つなげるパターンでお願いしちゃおうかな。怖いのは1回エラー出て2回目エラーパターンもあるから怖いんですよね。次1時間はかかんないと思うんですけど、うん、次落ちたらやめるか。次落ちたらやめるかな。でちなみに配信だとどこまで聞こえてましたかね。どこで落ちたって分かりますかね。てかそもそもページを見てる人があんまりいないから分かんないかもしれないけど、なんて言ってましたかね。最後に聞こえたのは何だったんですかね。それがちょっと分かると、どの辺まで行ったのかなっていうのが分かるんですけどね。そしたらそれをポイントとしてちょっと戻ってそこから読み直すっていうことをすれば、まあまあまあ、どこでっていうのが書いてないんだよな。繋がってなかったらちょっと申し訳ないんですけど、とりあえずいいや、ここからやるかな。ここまで戻りは大丈夫だろうと思うので、そっから読んでいこうかな。はい、またエラ落ちしたらちょっともうあれですね改めて別の日に読み直した方がいいですね。自分のこのノーパスはですね、非常にスペックが低いものを使っているので、もう何年前だよって話なんで、ダメですね。はい、配信用で別のをまた使わなきゃいけないな。準備をしないといけないんですけどね。まあいいや、はい、やろう続きからやります。前の番っていうところから読もうと思います。多分ここはギリギリ少なくとも入っていたと思うので、さっきの配信で、まあエラ落ちする前で、被っているところから、でしかもまあ話として区切り、になっているところなので、そこから読めばまた人任せですけど、編集としてもいけるのかなというところもあり、心からやろうかなというふうに思いますで、それともあれなのかな、ネット環境のせいなのかな。ちょっといろいろこういろんな不安があるんですけど、まあ、やってみましょう。前の晩テイラーは早く床に着いた。ちょうどその時3階にはその14号室のテイラーの他に客はなかった。静かな一夜が明けて8日の朝である。コンチネンタルブレックファストといって朝はコーヒーと巻きパンに決まっている。いつもの時間にボーイのポールがそれをテイラーの部屋へ持って行ったのだが、呼んでも叩いても答えがないので、前に言ったように飛ばへ降りて女将セレスティンを呼んできて発見するに至ったのだ。ホテルアムステルダムは旧式な建物だった。万事古風にできていた。壁に頑丈な鉄の鍵が打ち込んであって、それに重いカーテンを通す鉄棒がかかっている。ブルース・テイラーはカーテンを肩寄せる強い組紐で首をつって、その鍵からぶら下がって死んでいた。顔が別人のように青く膨れて、無機物の目を大きく見開いて、寝台のある反対側の壁へカッと見えない凝視を投げつけていた。それは恐ろしい形相だった。何事か明瞭できない恐怖とショックが原因で意識したことを示していて、こんなことには慣れているはずのモーバー警部さえ思わず顔を背けたほどだった。 が、自殺であることは疑いを入れない。しかも死にたい衝動、あるいは死ななければならない理由がそんなに強かったか。その証拠にテイラーはきちんと膝を折り、足首を太ももへ縛り付けて、足が床へつかないように注意して吊り下がっているのだ。鍵が割に低いところにあり、綱が長いので普通なら精が届いて位置の目的は達せられないのである。驚きましたな。モバー氏についてきていた刑事の一人が感心していった。意志の強いやつですな。苦しくなるとこの足を縛ってある布ぐらい引きちぎって立ってしまいそうなものですかね。あるはずのダイヤモンドが自殺者のポケットからも荷物からも一つも現れなかった。検視した医師もモバー警部と同意見で、自殺というほか何ら説明のしようがない。これはこれで英国人の不思議な自殺として片付けられたのであった。2週間経った。テイラー事件は忘れられかけてきた。すると今度はフランス人でオカミスレスティンの知り合いのカルバルという男が、やはりこの3階の14号室で同じ状況のもとに自殺して大騒ぎになった。14号室にはその2日前からブリュッセルの宝石屋バルダン氏というのが泊まっている。もちろんテイラー自殺事件のことはバルダンの耳へ入れないように注意していたのだが、その朝テイラーが自殺したとき隣り合わせていた ベルギー人バルダンと同国人が投宿して、その男の口から2週間前の14号室の悲劇がバルダンに知れてしまった。誰だって気味が悪い。早速他の部屋へ移すか、さもなければここばかりホテルではない、すぐ出るという強硬なバルダンの掛け合いを受けて、マダム・セレスティンはすっかり当惑した。折り悪しくホテルは満員である。しかない、知人だから無理を、聞いてもらおうと2階の一室を取っているカルバルに訳を話して頼んだのだった。お顧客にホテルを出られては誠に面白くない。どうか私のために部屋を取り替えてくれというのだ。カルバルも14号室の出来事は聞いて知っているから、あまり良い気持ちはしなかったが、葬式のマダムの言うことだから嫌とも言えない。内心渋々とだが表面心よく宝石商バルダンと部屋を交換して、バルダンが2階へ、カルバルは3階の14号室へ。これが金曜日のことで、翌土曜日の朝カルバルはテイラーと同じカーテンポールを支え、鍵に引き綱をかけて維持しているのを発見された。テイラーが自殺したのも金曜から土曜へかけてだった。やはり座るときのように足を2つに折って、ひざまずいても伸ばさないように足首を太もものところへ縛り付けていたが、背の高い男なので膝頭がほとんど床とすれすれだった。顔の変色、ものすごい表情など、その他すべてブルース・テイラーの場合と完全に同じだった。暗示の力を語る、奇妙な、しかし不可能ではない素晴らしい実例です。死骸を、調べた医師が言った。ちょうど高いビルディングの頂上から下を覗くと、飛び降りたくなったり、線路のそばに立っていて、慢心してくる汽車の車輪の下へふらふらと吸い込まれそうな気がするあの気持ち、あれと同じことで、前の絵がこの人の心理に作用して、何をしても真似をさせずにはいられなかったのです。言うまでもなく自殺であろう。自殺に違いない。とあって警察も型通り前後の模様を聴取しただけで手を引く。ただモーバー警部だけは何か気になる様子で、家具、寝台、床などを見回ったり壁を叩いてみたりしていたが、もちろんこといって怪しい点のあるわけもなく、調べはそれで済んだ。その日、四宿人の大半は宿を変えてしまった。マダム・セレスティンは悲観の底に沈んでいる。このホテルもこれでおしまいです。頭を抱えて泣き声だった。おしまいです。公園にでもない事件が続いて不吉な評判が立っては、もう誰も泊まりに来る人はないでしょう。ああ、ウィー、誰かあの3階の14号室に一夜を明かす人があったら、100フランやってもいい。誰かしっかりした自殺なんかしない人で。これはマダムとしてこの場合思いつきの策だった。神経の太い人にその自殺室、実際もう3階の14号にはホテルアムステルダムの自殺室というありがたくない、名がついていて、そろそろ口さがない、パリ道の噂に上りつつあった。 に暮らしてもらって、部屋そのものは何ら人命に関することのない事実を身をもって証明してもらわなければならない。遠のいていく客足を引き止めるにはそれが第一である。国家の急務であるというので100フランの懸賞付きで融資の現れるのを待ってみたが、近所の男たちも皆尻込みしてこの英雄の役を買って出ようというものはないのだ。モーパー警部の部下で2度の自殺事件にホテルに検証に来た警察官の一人にカミール巡査というのがあって、 2,3 日してからこのことを聞き込んでぶらりとホテルアムステルダムへやってきた。お上の前に立ってしばらくもじもじしていたが、マダム・セルスティン、正直に言いますが巡査の給料なんてわずかなものですよ。だから私は貧乏なんです。恐ろしく貧乏ですが、私は軍隊の経験もあって相当勇敢なつもりです。アフリカのスーバーの兵営に7年もいましたからな。幽霊だって悪魔だってちっとも怖くない。で、14号室に泊まってもいいんだが、その代わり100フランは確かだね。マダムは巡査の両方に片っぽずつ接吻して、おお、私の勇士、私の救い主と叫んだ。すぐ約束が成立して、カミール巡査はその晩からホテルアムステルダムの客となった。親父のバンデベルドはふんと嘘吹いてぼんやり首を振りながらジンの下げ杯を傾けていた。自殺が続いて客が減り出してから親父は何もしないで酒ばかり飲んでいるのだ。かわいそうなマダム・セレスティン、その夜まんじりともしなかった。幾度となく3階へ上がって14号のドアの外に聞き耳を立てたが、その度に健康そうな大きないびきに安心して自分の寝室へ帰った。まず何事もないらしい。夜が明けた。カミール巡査はむさぼるようにコーヒーを飲んで大元気だ。どしんとテーブルを叩いて素敵だと叫んだものだ。これは巡査をしてるよりよっぽどいい。こんなことで一晩に100フラン儲かるなんてまるで嘘みたいな話だ。柔らかい寝台と素晴らしい朝飯とそれに金がついてる。仕事といっては手足を伸ばして眠るだけだ。こんな口がしばらく続いてくれるといいんだかな。このホテルアムステルダムの14号室に昨夜誰か泊まって、しかもその物好きな人間は朝になってもまだ生きているという、放置は瞬く間に近所に広がって奇跡のように人々に目を見張らせた。迷信家は悲しげに十字を切りなどしながら、しかし今日はまだ木曜日じゃないか。金曜日の晩も泊まってみるがいい。そして土曜の朝、生きて14号室出てくるか疑うか、出てくるかどうか、それこそ見物だ。金曜は悪魔の日だ。その夜14号に眠るほどのバカは夜半に突然気が狂って何とはなしに死の誘惑を受けて耐えられなくなって自殺するに違いない。あの部屋に住む悪霊があいつの頭の死の観念を注ぎ込むに決まっているのだ。黙って見ていよ、などとしごきあった。おかみセレスティンは躍起になって、あの部屋を閉め切って扉も窓も釘付けにしてしまおう。あそこに悪魔がいるならそれでいいわけです。私は20年もこの建物に住んでいますが、他の部屋には何一つ変わったことのあった試しはありません。がゴシップは、増える一方である。あのイギリス人は気が違って自殺したのは、その幽霊が空気のように14号室に残っている。部屋を締め切りにしたって幽霊のことだから自由に他の部屋へ出かけていくだろう。ホテルを売って立ち退くのがマダムのためだという取り沙汰だ。リンカのシナ人骨董商リーハンフーは事実値段によっては居抜きホテルを買ってもいいと価格の相談まで、持ちかけてきたが、おかみは一言のもとに拒絶した。そしてショールを引っ掛けて警察へ走ると、前夜自殺室に眠った勇敢なる巡査カミールを捕まえて、金曜の晩もう一度あの部屋に泊まってみてください、また100フラン差し上げます。カミールは大喜びで膝を叩いた。承知しましたともマダム、100フランずつくださるなら幾晩でもお望みの間ずっと泊まり込みますよ。そこでその金曜日の夜、カミールは意気揚々とホテルアムステルダムへやってきた。マダム・セレスティンの心尽くしの晩餐だ。とっておきのブドウ酒の一杯だ。カミール巡査はすっかり上機嫌になって幸運に感謝しながら、やがて就寝時3階の14号室へ上がっていったまではいいが、次の日の土曜日の朝、巡査は死骸になって前の2つの自殺と同じ、完全に同じ状態で窓掛けの鍵にぶら下がっていた。 前述の通り壁に頑丈な鉄の仮が打ち込んであって、それが重いカーテンを通す鉄棒を支えている。勇敢なカミールジュンさんはカーテンを引く強い絹の組紐を、首に巻いて、その鍵からだらりと下がって意思していた。顔が 別人のように青黒く膨れて、もう無機物の目を大きく見開いて、寝台のある反対側の壁へカッとうつろな視線を凝らしていた。それは恐ろしい形相だった。何事か名乗できない恐怖とショックが原因で自殺したものらしいことを示していた。今度も自殺であることは疑いを入れない。しかも死にたい衝動、同型あるいは死ななければならなかった理由がそんなに強かった、どんなに強かったか。その証拠にカミール巡査は座るときのようにきちんと膝を折り曲げ、タオルで足首を太ももへ縛りつけて、足が床へ届かないように細心の注意を払って吊り下がっているのだ。鍵が比較的低いところにあり、綱が長いので普通にやったんではってしまって医師の目的は達せられないのである。個人的に出かけたのだが、見張りに行った巡査まで自殺したとなると騒ぎは大きい。パリの心臓に幽霊ホテル、自殺室などと新聞は書き立てる。いくら死骸を、見ても暴力痕跡はもとより、何らの怪しい点は発見されないのである。やはりその部屋に漂っている悪霊の雰囲気がそこに眠っている者の意思を捉えて死へまでも導くのであろうということになった。二三の新聞は最も趣向されうる適当な説明を募って懸賞金を掲げたりして、パリはもちろん全フランスからも大陸のセンセーションになっていた。今までは近所の人のほか知るものもなかった楼門街のホテルアムステルダムが、一役パリ中の視線を集めて、その当座パリの話題といえばこの自殺室のことで持ちきりだった。広告にはなったが、有名になれる、なればなるほど泊まる人はばったりなくなって商売は上がったりである。バダム・セルスティンは泣きの涙、ただやきもちするだけで、事件が霊界と密接な関係があるだけに、こればかりはどうにも人気の収集が、折から高霊学とか霊界通信とかいうことが盛んな時だったので、その方面のいろいろな研究者や巫女のような連中が、続々現場のアムステルダムホテル14号室へ押しかけて、そこにまごまごしているはずの幽霊を相手に会話をしてみようと試みたが、言うまでもなく、いずれも失敗に終わって、一人としてこの神秘、その真相に近づき得た者はいなかった。そのうちに日々新しい事件が起こってくる。政治季節になる。新聞は紙面の大部分を挙げて政変の報道に費やす。自殺室の不思議はいつしか移り気な報酬に忘れられるともなく忘れられかけてきた。ここにリカルド・ガリバルジというバカに強そうな名前の若い医学生がある。貧しい青年で広いパリにこれという知り合いもない。田舎から出てきて医者の免状を取ろうと一生懸命に勉強している。以前はマルポチャで顔の赤い威勢の良かったおかみセレスティンが、今は青く痩せて、焦りいらして、怒りっぽく泣きっぽくなっているところへ、このリカルド・ガリバルジ君が飄然と現れた。もぞもぞした言葉つきで、その自殺室の階を調査したいから許可して便宜を図ってくれというのだ。はじめマダムは首を振り続けて聞こうともしなかったが、あまりうるさく自信ありげに頼むし、それにすでに一つの理論と正座を胸に抱いているというので、かすかな好奇心も動き、溺れる者が藁をもつかみたい気でいるマダム・セレスティンは、それならというので、その勇ましい名のガリバルジ青年を、楼門街文書のモーパー警部のもとへ向けてやった。14号室の鍵はあれから警察で預かっているんです。誰もあの部屋へ入ってはならないことになっていますから、第一に係の警部さんのお許しを得なければなりません。マダムはガリバルジを伴って警察へ出頭する。さて場面はここで俄然極東のトンチンチャイナへ唐突にも急転するのだが、その前にこの問題の自殺ホテルというのをもう少し観察的に見てみよう。パリ楼門街のホテルアムステルダムは18世紀気風の古い小さな建物である。写真で見てもわかる通りに、楼門街の角にあって各階に4つずつの窓が往来へ向かって開いている。白い石造りの5階建てだ。この辺のパリの下町の建築によ、よく見るように、低い屋根裏にもいくつか部屋があって窓が並んでいる。隣家はシナ人の経営する東洋美術骨董店で、大体あまり上等な区域ではないが、ホテルは昔からやっているのと、静かでボラないのとで一部の商用を帯びた旅行者などにはよく知られていたのだった。ブルバールへ出れば宮殿のような金ピカのホテルもいくつかある。 が、それよりもこのホテルアムステルダムあたりの古風な部屋と安直な、宿寮がありがたいというので、宿代がありがたいというので、一時は一時はというのは、つまり3階の14号が自殺室として、こうしてパリ中に、フランス中に、いや大きく言って全ヨーロッパに有名になるまではかなり流行ったものである。客筋は主として、ベルギーのアントモアブ、アントアモプ、違う、アントワアプや、オランダのアムステルダムからの宝石商人で、両氏ともことに後者は独占的に世界のダイヤモンド市場であるだけに、ダイヤモンド仲介人がホテルアムステルダムの、私宿舎の大部分だった。というのはホテルの親父のミール・バンデベルトは、この人はオランダ生まれで全身がダイヤモンド商だった、混合石やダイヤモンド屋だったから関係でもあろうが、しかしホテルのことは元気の良い愛嬌者のマダム・セレスティンが一人で切り回していたのだ。マダムはどこかといえば、小襟気味のお饒舌で世話好きで劇場的な典型的なパリの下町子で、ホテルアムステルダム自慢の家庭料理というのは夫人自身が台所に立って采配を振っているものだった。先夫に死なれて、勘からざる遺産とともにこのホテル商売を引き継ぐと間もなく、当時パリとアントワープの間をダイヤモンドを持って始終行ったり来たりしていた乗客の一人と出来合って結婚したのだった。この財産と未亡人を狙ってオカミスティンの、肥満の超えた心臓の隙間へ入府してきたのがミール・バンデベルト君である。ホテルアムステルダムの主人公となってからはマダムにばかり働かせて、すっかりいい気持ちに収まり返ってしまった。怠け癖がついてひなが一日ノロノロしている。賭場脇のパーラーの椅子に重い腰を下ろして、朝から晩まで黒い細長い葉巻を吹かしている。安ぶどう酒、安ワインの席を引きつけて、魚が水を飲むように煽り続けている。結婚後まるで人が変わったようだ。一日に一度パリの最高級商店街であるリュー・デュ・ラ・ペへ出かけて、そこへキャルディエだの、ブッシュロンだのの大宝石商の飾り窓に並んでいる素晴らしい混合石を物欲しそうに覗き込んでいるのを私が唯一楽しみにしているだけで、ホテルにいるときはいつも苦虫を噛みつぶしたような顔を据えて不愛想に抱え込んでいる。がそれにもかかわらず、ホテルは数年の間先代当時の繁盛を保持してきたのだが、ここに自殺ホテルなどとありがたくない評判を取ることとなった。この楼門街ホテルアムステルダムの自殺室なる事件の記録は1907、8年のパリ版に詳しく出ている。さて、この文明の世にありうべしとも思えない自殺室の探検を思い立ったリカルド・ガリバルジというバカに強そうな名前の若くして勇敢なる医学生である。貧しい青年で広いパリにこれという愛識もない。田舎から出てきて医者の免状を取ろうと一生懸命ソルボンヌで勉強している。以前はマルボチャで顔の赤い威勢の良かったオカミセレスティンが、今は青く痩せて焦りいらして怒りっぽく泣きっぽくなっているところへ、このリカルド・ガリバルジ君が飄然と現れた。もぞもぞした言葉つきで、自殺室の怪異を調査したいから許可して便宜を張ってくれというのだ。英国の宝石商ブルース・テイラーを第一に、お次はカルバル、3番目はミイラ取りがミイラになった形のカミール巡査と、こう取り渡りの賭場の間に3つの自殺が、しかも完全に同じ状況のもとに続発して、もうすっかり死の部屋としてあまりにも有名になっている3階の14号室である。はじめマダムは壮烈なガリバルジ君の、申し出にも首を振り続けて点で聞こうともしなかった。があまりうるさく自信ありげに頼むし、それにすでに一つの理論と生産を胸に抱いているというので、わずかな好奇心も動き、溺れるものは藁をもつかみたい気でいるマダム・セレスティンは、それとならというので、その勇ましい名のガリバルジ青年を楼門外文書のモーパー警部のもとへ向けてやった。14号室の鍵はあれから警察で預かっているんです。誰もあの部屋へ入ってはならないことになっていますから、第一に係の警部さんのお許しを得なければなりません。オカミはガリバルジを連れて警察へ出頭する。リカルド・ガリバルジ、哲学者と熱血将軍を一緒にした、とにかくひどく英雄的な名前である。この生命で安心したわけではないが、警察で大議論やら大懇願の末、とうとうそんなに言うならまあやってみなさいということになった。が人の恐れる自殺室へ単身踏み込むのだから、モーパー警部も心配でならない。ただでは許せないとあって、前もっていろいろ用心を図る。 まず苦笑している勇士ガリバルジ君をご丁寧に医師に健康診断させた。かかることを思いつき、かつ必要に主張するたびに、すでに幾分精神に異常を呈しているのではないかと、ないかどうか、妖怪などという比較的強烈な刺激に頼る精神的並びに肉体的健康の所有者となりや否や、詐称の動揺にも死を思うほど霊界の誘惑に弱き、還元すれば自殺の恐れのある性格なのではないか、いかがか、などというのだが、医者はこのすべてを否定して、ガリバルジ青年は稀に見る 健康者であり、その上十分信頼していい腕力家だと証言した。この若者なら自殺室の階と立ってその正体を突き止め、立派に生きて出てくるだろうと折り紙がつけられたわけだ。なお一層念を入れて、その日のうちに14号室に警察との直接電話が中接された。必要があれば一瞬にしてモーパー警部を呼ぶようにというのだ。高官の方にも高官の方にも厳命が下って、単に受話器を持ち上げただけで直ちに警部の卓上電話と接続され、召喚しベルの名が鳴り響こうという思考である。電話が来次第、警部はおっとり刀でホテルへ駆けつける約束だ。もしモーパー警部が不在なら、居合わせた刑事たちがそれと繰り出す手はずまで、定まった。騒ぎが大きいので、リカルド・ガリバルジ君はビクショーを漏らして、そんなにしていただくには及びませんよ、大丈夫です、私は一つ大体の見当のついていることがあるんです。この私が自殺する、そんな心配は元ありませんから安心して、解決がつくまで14号室に置いてください。マダム・セルスティンのお礼と新聞社の提供している賞金とで、私は私のジョルジェットと結婚して幸せになる新参です。その金を得るために考えついたことなのです。それに私にはある確固した推理が立っているので、かくして、実地探求を思い立ったのですから、必ず近いうちに自殺室の不思議を、不思議ではなく、あなた方の前に説明してご覧に入れましょう。名前に背かない頼もしいガリバルジ君である。意気揚々とホテルアムステルダムに進出して、3階14号室に陣取る。これが月曜日のことで、それから毎日昼2回、夕方1度、クロー症のモーパー警部は有志の部屋へ電話をかけて、アロー・ムッシュ・ガリバルジ、どうですな、変わったことはありませんかな。メルシー・ビアン、平穏無事です。ガリバルジ君は陽気な声だ。マダムは三度素晴らしいご馳走をくれて、おまけに素敵もない古い、ワインがふんだんにあります。おかげで太りましたよ。全く何事もなく日が経っていって、おかみセレスティンは安堵の胸をなで下ろす。3、4時間おきにマダムの心尽くしの何かしら変わった食べ物や飲み物などが14号室のガリバルジ君へ届けられる。本をしこたま持ち込んできて、ガリバルジは一日いっぱい読書しているのだ。朝のうち女中が部屋を掃除する間に楼門外へ散歩に出る。人には必ず警察へ立ち寄ってモーパー警部に会う。もう神秘は解かれたものと同じようなものだと言って、ガリバルジは大得意に談笑していた。すると明日は土曜日である。この14号室の自殺は金曜日から土曜日へかけて起こるとなっていて、恐怖の夜だ。酔いの口に2回、モーパー警部は直接電話を鳴らして、アロー・ムッシュ・ガリバルジ、金曜日ですな、どうです、変わったことはありませんかな。その度にリカルド・ガリバルジ君の快活の声が受話器を滑ってきて答えた。メルシー・ボーク、平穏無事ですが、翌土曜日の朝、昨夜を突破していてこれたらもう閉めたものだがと不安に駆られていたマダム・セルスティンは、3階から駆け下りてきた中止人のポールのただならない様子にぎょっとして玄関脇の戸場を飛び出した。またポール。ポールは唇を真っ白にして自分の言葉を噛むように、またやったらしいんです、今14号へプチデジネを持って行ったんですが、扉が固く閉まっていて、いくらノックしても返事が。おお、神、神よ。非常無なお神は狂気のようにうろたえながらも、ポールと一緒に一足飛びに階段を飛び上がった。とにかく自分で確かめようというのだ。やがて3階14号室の前である。なるほど、シーンとしている。開けて踏み込むと同時に、恐ろしい叫び声がマダムの口を突っ走って、彼女 は後ろに続くポールの腕へ倒れかかった。夜たび凄惨な光景が室内に彼女を待ち構えていたのだ。発見者2人は部屋へ入るどころか、 一目見るか見るが早いか、そのまま逃げるように海下へ転げ落ちて、直ちにモーパー警部へ急報する。時を移さず警部が部下を引き連れて駆けつけると、ジェリー菓子のように、なっているマダム・セレスティンを取り巻いて、一行は足音を届かして3階へ駆け上がる。マダムは呼吸を切らして怒鳴り続けた。
死んでるんですよ、ガリバルジさんが死んでるんですよ。
二つの窓が楼門街の往来を見下ろしている。広い小綺麗な14号室だった。旧式な作りで壁に頑丈な鉄の鍵が打ち込んであって、それに重いカーテンを通す鉄棒がかかっている。豪傑リカルド・ガリバルジ君はカーテンを肩寄せる強い組紐で首をつって、その鍵からぶら下がって死んでいた。顔が別人のように青く膨れて、もう無機物を大きく見開いて、信頼のある反対側の壁へ見えない凝視を投げつけていた。それは恐ろしい形相だった。何事か明瞭できない恐怖とショックが原因で意思したことを示していて、これも自殺であることは疑いを入れない。しかも死にたい衝動、誘惑、あるいは死ななければならない理由がどんなに強かったか、その証拠にガリバルジ君は座るときのようにきちんと膝を折って、足首を太ももに縛りつけて、ひざまずいても足が床へ届かないように注意して吊り下がっているのだ。何度も言う通り、鍵が割に低いところにあり、それに綱が長いので、普通なら身長が立って医師の目的は達せられないのである。警察の直通電話は市内線が切断してあった。晩飯を部屋へ取ったので、その時ついてきたステーキ用の鋭いナイフが床に落ちていた。その歯に電話線の包皮の絹糸のくずが引っかかっていた。これで4人、ことごとく金曜日の夜、この3階の14号室で自殺したのだ。自殺。モーパー警部は初めて真剣に首をひねって、部屋の戸に巡査を出して14号室を警察の管理に移すと同時に、急遽上司であるパリ警視庁のムッシュ・デュフラスの出張を求める。捜査課長デュフラス氏がホテルアムステルダムへ駆けつけてみると、モーパー警部は青白く沈黙しているリカルド・ガリバルジの死顔の上へ住み込んで、歯の間から独り言をうめいていた。これは自殺じゃない、断じて自殺じゃない。部屋へ入ったデュフラス氏が後ろから声をかけた。ほほう、自殺でないとすると、あウィ、ムッシュ・デュフラス。振り向いたモーバー警部は興奮して飛びつくように、断然自殺ではありません、何かこれには恐るべき犯罪が潜んでいると本官は信じます。デュフラス捜査課長の肩越しに、警視庁から一緒に来た嘱託の法医学者ベルチョン博士の顔が覗いて、じっと静かにこのモーバー警部の言葉にうなずいていた。アルフォンス・ベルジョン博士は当時探偵学の神様のように言われていて、まさにフランスの国宝的存在だった。この人の捕り物記談は山のように残っていて、まずこの自殺室事件もその一つなのだが、今専門的にアンスロポメトリーと呼ばれている一分野を一般人類学から分離して法医学の立派な一部門として確立したのはこのベルジョン博士である。こうして現行各国の警察が採用している犯人並びに前科者の写真撮影法およびカード式によるその分類保存法は博士が事故の人体測定学に基づいて1907年に発表したもので、被告ベルチョン法と呼ばれていることは人の知るところだ。それに近世犯罪捜査学上に一大革命をもたらした指紋法を完成したことこそは特筆対処すべき博士の功績である。実に1アルフォンス・ベルチョン出て全世界の警察実務と探偵術が一変したと言われている。その上実際の捜査にも科学的推理に根拠して街道欄間を立つそこの弾丸を下し、また、確たる機構に富んだ人であった。一名ベルチョナ・アジュという人身測定法を博士が草案したのは1875年で、間もなくパリ警視庁鑑識課長に就任し、1888年2月にこのベルチョナ・アジュ法は初めて的確に個人識別法として採用され、その筋の武器として世界中至る所に応用されるに至ったのである。この時分のパリはヨーロッパの政治の中心であるとともに人間のゴミ捨て場、あらゆる犯罪の巣窟だったが、ベルチョン博士が鑑識課長、後嘱託となると同時に犯罪者はしばらく姿を隠して 暴死と検挙の実績が統計的に上がった事実に、際してもいかにこの法医学の態度、アルフォンス・ベルチョン博士の研究と活動が目覚ましいものであり、犯罪社会に恐れられたかを窮地するに足るであろう。今このベルチョン博士がホテルアムステルダムの3階14号室に現れて、自殺事件の主要人物として登場したのだ。パリジャーナリズムの全スポットライトは以前に増した興味と関心を持って、またこの楼門街のささやかな一ホテルへ集中されることとなった。今度のは自殺ではないというのだ。いや、今までのもみんな自殺ではなかったというのだ。自殺ではなくて人殺しだったという。楼門街の自殺ホテル、ホテルアムステルダムの自殺室などというのが一斉に殺人ホテル、殺人室と改めて、いよいよ名声を加えたが、どこにしても助からないのはかわいそうな、おかみセルスティンである。階段が犯罪に変わったわけで、迷惑は同じことだ、より以上だ。もう商売は上がったり、泣きの涙で一体どうしたものかと憂鬱狂のように考え込んでいる。ベルチョン博士が直接この捜査を指揮することになる。現場写真が幾枚となく撮られて、電話線の切断に用いられたと推測されるナイフは研究のため密封して監視機関へ急送された。博士はガリバルジ青年の死骸にいつになく感情を動かされた様子で、かわいそうなことをしたものですと嘆き、つぶやき続けた。結婚費用を得ようとしてここへ泊まり込んだのですと、かわいそうなことをしたものだ。そして博士が静かに死体を抱き上げると、モーパー警部がその首に固く食い込んでいるカーテンの紐を解いた。博士が言った。見たまえ。首についている紫色の跡とその紐を指さして比べながら、幅が違いますね。実際首とと紐と両方の幅を正確に測ってみると、首を絞めた索溝の方がぶら下がっているカーテンの紐よりも、5ミリほど幅が狭いのである。ベルチョン博士は説明して、他の細い綱で、首を押しめて殺しておいて、ぐったりなってから膝を折り曲げて大腿部へ縛り付け、窓掛けの紐で吊るして意思を、忌まわしめたものです。当時アメリカの有名な私立探偵局ピンカトンエージェンシーのパリ特対、特地員でバニスターという新腕家があった。スクリブ街に事務所を持って本部の命令で国際的な事件を使っていたのが、このバニスターが特にベルチョン博士の棍棒で動いて、アメリカの宝石商という触れ込みで密かにホテルアムステルダムへ到着したのだった。ルブランという警察医がリカルド・ガリバルジの死体を解剖して、考察の後自殺と見せかけたものであることは立派に証明されて、ベルチョン博士はホテルの隣家に東洋の骨董店を開いているシナ人リー・ハン・フーを怪しいと睨んだのである。その以前、ロンドンハットンガードンの金剛石賞でチャールズ・ランガムという人がパリへ来てセーヌ川へ投身自殺した事件があったが、これを調査していくと何か自殺ではないらしく、楼門街のシナ人美術商リー・ハン・フーの名がそこにちらちらしていて、ちょうどこの別の方面からも警視庁の目がこのシナ人の上へ向きかけた時でもあったのだ。リー・ハン・フーのごとき、要するに手先に過ぎないとベルチョン博士は見ている。この一団のギャングの首領は、あのハノイ・シャンという、ロンドン東京シナから来た有名な教授の犯罪者に、違いないというのだ。フランス・トンティン・チャイナの知事にハノイ・シャンという背の高い運動家タイプの立派な、紳士があった。個人ながら親切な人格者で市民の信望を 一身に集めていたのだが、これが後パリで、雲という名をつけられて、名を聞いただけでパリ人を縮み上がらせた天才的な、そして残虐な犯罪常習者となったのだ。まだ故国のフランス、トンキンチャイナにいる頃のことである。このハノイシャン知事閣下が象狩りに出かけたのだ。どうかし拍子に追い詰められて、キチガイのように怒っている象の鼻に巻かれて空中を振り回され、続けざまに木の幹へ叩きつけられたのだ。死にはしなかったが、彼自身のため、また世の中のため死んだ方が良かったのだ。この恐ろしいショックからハノイシャンは到底立ち直らなかった。布団を丸めたようなくしゃくしゃの肉塊になったまま、最後のフランス病院に数ヶ月を送った。医者の努力でやっと一命だけはつい、えー 吸い止めたものの、退院したハミシャンはもう彼自身と人々が知っている以前の堂々たる、高男子の知事殿ではなかった。再生のハノイシャンは猿のようなこじつきの、似た目と見られない片輪者だった。モンスターだった。顔は目も鼻も口も一緒くたに集まって背骨が二つに折れるほど曲がり、ハエのように細い両手が長く垂れ下がっていた。ビッコの足を引いてカエルのような歩き方だった。僕は同情しなければならないことは知っていたが、このあまりにも変わった化け物のようなハノイシャンを目の当たりに見ては何をしても嫌悪が先に立った。自分自身の浅ましい姿とともに共闘ことに、かつては争って好意を見せた女性たちの今の態度は、一層ハノイシャンを買って凶暴な自暴自棄へ、落とさずには置かなかった。一説には、この機械はハノイシャンの肉体や外貌を破壊したばかりではなく、彼の性格をも一変させて、この時すでに発狂していたのだとも言われているが、とにかく人々の知っている古いハノイシャン知事は死んで新しいハノイシャンが生まれたわけだ。この見る影もない奇形のハノイシャンは、その狂える心の全部を挙げて骨を折って命を取り留めてくれた意志を憎んだ。世を呪った。そして故国を捨ててパリへ走ったのだった。パリへ来た最大の目的は、できることなら名医の再手術を受けて湾曲している背骨だけでも癒しという熱望からだったが、誰も怖がってその大手術に手をつけてみようという医者がないのだ。ハノイシャンの運命はいよいよこれで行き止まりだった。怒りと絶望憎悪に暫時に脳髄を蝕まれて、彼は完全に人間が変わっていた。いつの間にか行方不明になっていたが、その時ハノイシャンは同時に他の社会へ別人として現れていたのである。ギャングの元凶として彼の名が一時に高くなって、この東洋の教員の頭から割り出す狡猾猛悪な犯罪は直ちにしてパリの恐怖となったのだ。蜘蛛のハノイシャン、パリのどこかにそういう存在がうごめいていることは誰でも知った。このハノイシャンの目をつけたのが、前に言ったようにオランダやベルギーの宝石商人の定宿のようになっているローモン街のホテルアムステルダムだった。中国人リーハイ、シナ人リーハンフーに、すぐ臨海骨董の店を出させる。そうしておいて気づかれないように長く、払って密かにホテルの3階の14号室との間に通路を作り、仮にトラップドアを開けて自由に往来できるようにしたのだ。深夜14号室の職人が熟睡しているのを見すまし、そっと数名の部下をやって考察し、宝石その他所有物を奪い、死骸の足を曲げて窓の鍵へ吊り下げて、巧みに自殺のように作っておいたのである。ブルース・テイニアからリカルド・ガリバルジに至る4人を皆この方法でやったのだが、なぜ排他的に金曜日の夜だけを選んだのか。多分金曜日は供述という西洋人の迷信と結びつけて、あくまで自殺室の階段に凄みをつけようとしたものであろうと言われている。ホテルの親父ミニール・バンデンベルドが文鮮をもらってホテル内の細胞となって鬼脈を通じていたことはもちろんだ。マダム・セレスティンに商売を投げ出させて、表面リー・ハンフーが買い取って、すっかり自分たちの手でこの自殺ホテルをやっていく計画だったに違いない。さてこの金曜日の真夜中、アメリカのイニシエツワモノのバスタニアがコルトの自動ピストルと懐中電灯を抱いて3階14号の寝台にたぬき寝入りをしているとき、音もなく壁の一部が滑ってそっと黒い人数を吐き出している。その外の廊下にはデュフラス捜査課長、ベルジョン博士、モーバー警部等の率いる刑事の遺体、やがて格闘、銃声、教官、とうとう9人が捕まったが、うち4人はリーハンフー以下のシナ人だった。小物ばかりで肝心のハノイシャンは影も見せなかった。以上、ローモン街の自殺ホテルという題名の話でございました。あれ、バッファ
なぜバッファ、
あれバッファ全然わかんないよ。バッファがひどい、やばい、全然気づかずずっと読んでた。バッファがやばいだと、ってことはあれか、なんか通信ってか、通信っていうほどそんなにさ、あのないんだけどさ、なんでバッファるんだろう。 え、じゃあボロボロですか、もしかして。ここまで読んで、うん、あの正直もうあのひどいもんだったからあれだけど、バッファずっと、え、じゃあもうあれなのかな、録音ファイルもバッファだらけなのかな、自分聞かないからは知らないけど、あ、バッファってずっとあんの、もしかしてやっぱりあれなのかな、有線でやっぱりネットやらないとまずいかな、ずっと無線でやってるのでやっぱ遅いな、なんだ YouTube の方で、ね、プレステ4のこう配信やってても落ちるみたいにこう安定しないのはやっぱ無線なんだ、無線だからかな。うん、しかも無線って言ってもこうなんつうのかな、マンションの無線なんていうの、うん、録音は途切れてない。ああそうなのか。まだそれがあれですかね、良かったですけど。録音もひどかったらもうなんかもう全然やる気がなくなる、うん、なんか改めてこう有線を引かなきゃいけないのかと、こうマンションの Wi-Fi に頼ってる場合じゃねえっていう話になるよ。もうこのマンション人が全部入ってるから普通に多分通信速度が落ちてるんだろうなとは思いますけど、だからこそ人がいない時にやらないと YouTube が落ちるんだろうなというのはわかるんですがはい、というわけで、もうやめましょう、もう多分飛びなんでしょうから、聞いてくださったお疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、録音ファイルはアップしますが2つに分かれてますので、すいません、途中からという形になりますけども、もしよかったら聞いてもらったらと、あとはもうまた、非常に申し訳ないながらもつなげてアップしていただくというようなことをしていただかないといけなくなってしまいました、すいません、はい、というわけで、この辺でやめようと思います。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあ